さあ、ということで始まりました。知ったか映画語り場でございます。最近 iPhone をいじりたくっているブルースです。
最近アルドリッチの映画ばっかり見てます。リンチェです。
節電の夏、いかがお過ごしですか？ジャッキです。
若干早いけど。
いやいや、どうせ7月とかでしょ、これ。
ちゃうわ。6月や。
あ、そう。
6月もちゃんと配信しているはずや。
あ。まあ、ね。場合によっちゃカットして言ってください。
うん。まあね、今日は何の話をするかというと、ジョーズのブルーレイがついに出ますよ。
はいはい、全くこの事前の話聞いてなかったことが
あります。あれ、ブルーレイ出てなかったんやったっけ？
出てなくって、
そう。
で、ハイビジョン放送とかされててんけど、まあ、ちょっとこう、横をカットされちゃったバージョンで。
あ、はいはいはい。
そうそうそう。で、今度フルでね、スピルバーグ監修でブルーレイが出んねんけど、日本版がクソ高いっていう。
あ、そうなんや。
クソ高いね。定価5040円やからね。
あ、
何考えてんねん、ユニバーサル。
多分もう最近アマゾンの価格を見越してみんなつけてんねんって。
うん、かもね。だから3700円なんねんけど。
でしょ？そんなもんや。
うん、でもね、字幕がちゃんとついてる、イギリス版やったっけな。の、しかもスチールブック仕様のやつが、輸入代行店通しても2500円で買えるっていう。
それ買った方がいいんじゃない？
うん、それ買った方がいいと思う。
うん、もうね、もうどこもかしこもですよ。値段高くても。
うん。てか、しかも円高いし、実際ね、輸入代行とか、個人輸入とかできるんやったら、それで何でも買った方がいいんじゃないかっていう、その、DVD に限らずね。
でもまあそれをやりすぎると日本のその販売っていうか小売りじゃないな、
うん、
配給とかそのビデオ制作してる会社が下手ってきて、
いや、そしたら別に外国から買えばいいかな。
字幕つかへん
やん。いや、だからブルーレイとかってつくやんか。
いや、しかも多分全部が全部ではないから、
ユニバーサルだけ。
そしたら海外のメーカーもその日本市場を意識して字幕つけるから大した手間じゃないし、
世界規模で売れてる数一緒やけど、日本で売れる数少なくなるってやつ。
うん。
いや、それでいいんじゃないかな、別に。市場万歳ですよ。なるようになったらええねん。
いや、ほんまに、だから、あれですよ。アニメの話で申し訳ないですけども、フェイトのブルーレイがアマゾンで売られていないって、そういうことじゃないのかなっていう。
ああ、そこには出さないっていうことか。
そういうこと、そういうこと。
ああ、そのアップル的な高火商法が通用するっていうことな。
アニプレックスにはね。
ああ。
フェイトゼロって出てなかった？
フェイトゼロ1巻っていうか、ボックス1は出てるけど、ボックス2今、ずっと入荷しておりませんみたいな。入荷っていうか。
取り扱っておりませんって。
ってなってるでしょ。
ああ。
という噂をちらっと聞いたでござるよ。
なんていうかね、シーズンを制している王者アニメだからできるっていう。
ああ、まあね、まあね。
アニプレだからできると思う。うん、
アニプレでも、あれは違かったっけ、何だっけ、
化け物。
フラクタルってあれアニプレじゃん。
あ、そうなの。フラクタルは売ってくれていいんじゃない。
よかった
かな。なんか、偽物語あたりとか、なんか、
うん、あれへんは、その他の商売で。あ、フラクタルは東宝か。
ああ。
なるほどね。東宝ってさ、ちょっと話変わるけど、
うん、
なんであんなに DVD 安せえへんの。
殿様紹介か。
例えば、いるやろ。
東宝って例えば何ある？
いや、特撮映画とか戦争映画とか。
ああ、はいはいはい。昔のやつね。
そうそう、昔のやつ。DVD 廉価版1個も出さへんねやんか、
あ、
で、定価が平気で5000円近くついてるっていう。
ああ。いや、だからそもそも対象がさ、いい年の人やからさ、
いや、買わへんやろ。
いやいや、いい歳の人で、多分まあ、ね、今問題になってる生活保護とか受けてる人は変われへんかもしれんけど、普通はもうさ、ある程度別に小遣いあるわけやんか。買うんちゃう？それで。
買わへんやろ。だって、東映の映画2000円で買えんねんで、今。
最近で言うとあれ、13人の資格とかも、
うん、
DVD、ブルーレイ、東宝の出てるけど、高いですよ。
ああ、昔のやつ？
新しいのも。
ああ、
いつか安くなったら買おうと思うけど、全然安くなる気配ないし。
それは多分、だからなんていうかな、その価格が当たり前ですよっていう、
うん、
そのパラダイムを築こうとしてるんじゃない？一人だけやっても意味ないと思うけど。
完全に崩れてるけどね、角川とかだいぶ安くなってるもんね、今。だいたい2000円から3000円やね、今。 旧作という、まあ、
他に並ぶよね。
うん、なぜ東宝だけ絶対あんな売れてないのにさ、あのクソ三船敏郎とか出てる戦争映画いっぱいいいの持ってるくせに出さないっていう、その安くで。
レンタルになれへんの、そもそも。
レンタルはある。
うん、
やっぱり欲しいやんっていう。
あ、まあね。ということで、
はい、
東宝さん、じゃあ、まあ、価格をさ、全部変えろとは言わないけど、僕だけちょっと安くしてください。
何の無茶を言うて、ね、何の無茶を言うて、ね、
いやいや、結局そうなるやん。
自分さえよかったらいいのか。
うん。
だからそんなんやからみんな、なんとか保護をもらおうとするってやつでしょ。
あー、で、あれやろ。自分だけエアコンつけてるっていう。
そういうこと、
うん。
ケースワーカーさんっていう話。そんなんはどっちでもいいんですよ。
あ
ー。そういう時事ネタはどっちでもいいんですよ。
あ
ー。アベンジャーズを見たんですよ。
まあ、向こうで今、すごい結構評判いいしね。
うん。
うん。
でもその評判いいアベンジャーズじゃないアベンジャーズを見たんですよ。
あ、ダメ映画やろ、要は。
なんなんあれ。
びっくりしたで、アベンジャーズ全然面白くなくてさ。
俺初めて見たって、あれ。
いや、だから俺もこのために見たアベンジャーズ評判いいって言うからさ、
うん、
全然面白くないんだよ、なんか。
なんなんやろな、スパイっていうか、スパイアクションの体をした、体をなしてないやつは。
要はあれって、要は、例えばバーバレラとかさ、
うん、
唇からナイフとかさ、その要は60年代とかにいくつかあった、その、
はい、
なんていうの、おしゃれかつ、なんていうんかな、キッチュっていうんかな、言いたくないけどさ、そんな、なのを狙った映画があんねん、当時作られたね、その、シュール、ちょっとシュールで、みたいな、
キッチュ。
で、まあ、ヒロインがいてっていう、松尾隆じゃないよ、
先に言われた。
褒め言葉としてのキッチュっていう意味やけど、
先に言われた。
キッチュの魅力とか言うやん。
言うよ。
そういうのをさ、俺キッチュの魅力とかいう言葉ものすごい嫌いやねんけど、そういうのを狙った、
はい、
当時の映画の真似をしようとしてる映画やねん。
うん。
いやもうクソですよ。志の低さたるや
ん。何なんやろなって思うやろ。
しかもレイフ・ファインズとさ、ユマ・サーマンで、ショーン・コネリーまで出てるやんか、熊の着ぐるみ着てさ。死んでまえと思ってさ、
なんだよ、熊の着ぐるみ。
うん。そのクリエイティビティが一切ないっていうのが衝撃でさ、
うん、
おしゃれなもん作ろうとしてるっていうのだけはわかるけど、で、そいつがおしゃれって考えてるのが、その、唇からナイフとか見て、こういうの作りたいなと思って作ってるんやろうけどさ、要はその、はいはい、60年代の人たちが考えた、その、ちょっと、シュールな世界観、うん、で、ポップな世界観っていうのを、
うん、
と、その、要は2000年代、90年代の人が考える、ちょっとポップでシュールな世界観っていうのは違うはずなのに、
うん、
完全にその昔のやつ目指して必死でさ、なんかおしゃれにしようしよう
して、ね、
そうそうそう。何一つ面白くないっていうね。死んでまえ !98 年の映画やけどね。
ひどい。
今わざわざ見て怒る理由がよくわからんけど。
うん、そもそもなんで見たんって。
いやいや、だからアベンジャーズ評判いいからさ。
え、俺がジャッキーがアベンジャーズ見たって言ってたから、あ、じゃあ俺も見ようと思って。
びっくりするよ。本当に。
ウィックさん、あんなにもっちゃりしたアクション映画久々みたい。
うん。なんかしかもそれは外しにもなってないっていうさ、
うん、
純粋にダサいっていう。
マトリックスと同じ頃やろ。
うん。信じられへんよな、要はどころかさ、完全に雰囲気とかは、昔のさ、シュールなコメディ、スパイコメディみたいなさ、ジェームズ・ボンドシリーズとかでもなんかあったような気がするけど、こういうノリのやつ。全然、なんていうんかな、お前いつ時代の人間やねんみたいな、センスが。
はい。
もう、うん。本当腹立ったわ、見てて。面白くないしさ。
この監督、まあほぼこの映画で干されたっぽいねんけど、
うん、
妹の恋人は面白かった気がするんだよな。
妹の恋人？
ジョニー・デップのやつ。
ああ、
見てない？
見てない。死んだよ。
覚えがない。めちゃくちゃいいよ。
いやいや、本当にひどいよ。分からん。プロデューサーが悪いのかもしれんけど。
そうか。
うん、
妹の恋人っていうタイトルだけでも気まずいってしか思えないけど、
うん、
ああ、いや、なんかなんかね、こう頭のちょっと弱い感じの妹を持ってる兄貴が主役というか視点やねんけど、でその妹とそのさらにちょっとなんか頭おかしいジョニー・デップが付き合い始めるっていう。
ああ、え、怖い話だ。
いや別に、なんかね、
まあパントマイムすんね、ジョニー・デップ。
そうそうそう、バッター・キートンになんかがすごい好きな男の子って役でジョニー・デップが。
へえ。
うん。
まあね、なんか見ないとようわからんと思う。
ひどい、アベンジャーズ全然面白くないよ。絶対映画がいいかも、こんな。
当時やってたとしたら、
あとさ、98年の映画ね、これ。
2013年の映画、13年、12年の映画じゃないからね。
で、これがさ、要はその、おしゃれ探偵っていうさ、
うん、
イギリスのテレビドラマが元になってて、なんかその、昔見たことあんねん、あの、ケーブルテレビで。
あんねや。
そしたら、要は昔のノリで、あの、ちょっとシュールでちょっとオシャレっていう、それ、要はその60年代にはそれが別にありやねんや。で、多分これを見て、その、プロデューサーか誰かはさ、多分好きやったんやろうけど、で、作りたいと思ってこういうのを、出会ったっていうね、多分。死んだよね、ほんまに。
昔のものを今そのまま作っても面白くならないですよっていうお手本。
そうそうそう、本当にそう。死んだよね、ほんまに。いや、あのね、そうそう、何するにしてもさ、例えば何かが好きでリメイクするっていう時にさ、あの、フィルター通せよ、お前のっていう。
はい。
そうそう。何をお前再現しとんねん、みたいな、ね。
なんか、それをやったガス・バン・サントっていう監督がいたよな。
いやいや、あそこまで行くと、あれはあれで、まあ、最高やけど、そうじゃなくて、なんていうかな、その、具体的に何かじゃなくて、その、おしゃれ感とかを真似してるっていう。
ああ
。ガスバンさんとはもう、やり方から全部やったってやつやろ。
うん。ただの、あの、フェティッシュな実験やけどさ、
うん。まあね、最近リメイクというのはたくさんありますが。
うん、リメイクなんかあんません方がいいと思うんだけどね、その。だってさ、それって要はその、リメイク元ネタを見てない人が、見る分には、まあ、いいやんか。
うん。
でもそれだけのことでさ、その、要は大抵のやつはリメイクの元ネタの方がよくできてて、
ええ、
ただそれをさ、例えば再放送するだけでは金にならんからリメイクするわけやんか。
そういうこと、昔の古いやつなんか見ねえよという。
うん。完全にそっち側の理屈やん。
うん。
っていうね、もう。
でもまあそういう中でもたまにはいいのが出てくるってことでしょ。
ないです。
猿の惑星とかは。
ああ、まあね、まあね。どうですか、まあ、
はい、
それで言ったら、
トータル
スパイダーマン。いや、スパイダーマンです。
スパイダーマンはやり直す目的違うと思うけどさ。
あれなんでなん？
やりにくくなったからやり直すやろ。
え、てか、やり直さなくてよくない？違うのやれよっていう。
なんかリビルドにしないと、設定引き継ぐのめんどくさかったやろ。
X マンとかもさ、
いや、というか、なんていうか、アメコミの伝統みたいなもんでさ、その、漫画自体がリブートとか、他のやつは作ってたりするわけで、まあ、そういうノリなんじゃないの？
いやいや、漫画はさ、誰かが適当に書けば作れるからいいねんけど、映画はさ、結構、それしか作れないやんか、その期間。
いや、まあ、言うて、マーベルが作ってるわけ。
いや、要は多様性の話でさ、例えばそれで俳優取られたりっていうことで、あり得た違う映画はボツになるわけでさ。
はあ。
漫画は別に好きなやつが好きに書いてるだけだからいいけどっていう。
あ、かかる手間が違
う。そうそうそう、全体の話。作られてくるものをさ、その要は、ラインナップとしてはすごい多様性に乏しいものになってまうやん。
まあね、かけるお金がそっちに割かれていくから。
うん。
というか、アメコミに興味がないアメリカ人のほとんどが思ってると思うで、今アメリカの映画マッキーやって。
やっぱ2012
年。アメコミ映画がやってるっていう。
うん。やっぱ2012年ですよ。あと半分やけど。
いやー、そこの国の映画はどこに向かうんだろうね。
よくわからん。
割と、こう、 きやからごちそうやけどさ、多分本当にうんざりすると思うんだよね、これ。嫌いやったら。
するね。
なんていうか、また AKB かみたいな。
ああ。
このレベルやと思うんだよね。
はいはいはい。
またジャニーズかみたいな。
確かにね。いや、でもレイファインズがまあスパイやってるわけです、アベンジャーズは。
はい。
レイファインズがスパイやってるといえば、ナイロビの8やんか。
まあ、スパイなのかな。
スパイやってるっていうか、スパイじゃないけど、スパイ的なもの。ナイロビの8面白いよね。
何の話？
いやいや、ナイロビの8が面白いっていう話ですよ。
はい。
ああ。
要は、ジョン・ルカレーやんか。
裏切りのサーカスにつなげたいだけ
ってことやろな。
裏切りのサーカスまで行き着かないから、今から喋り続けて。
だいぶカットしてやった。
ジョン・ルカレってさ、要は冷戦時代に実際にさ、その要はウィーンかどっかでスパイやってたわけですよ。
まあ、フレミングと一緒やね。
うん、同じ同じ。で、うん、でその頃のそのスパイ組織にいる人間は、その、要はそのスマイリーシリーズとかもそうやけどさ、なんていうかな、こう、どっち側についてるかの動機が、スパイやってると薄くなっていくっていう。要はソ連か西側かっていうのの差がほとんどなくなってくるっていう頭の中で。
まあ両方のこと知っちゃうからね。
うん。で、しかもどっちの掲げるイデオロギーもくだらないものやっていうのが分かっちゃうねんや。そうなると別にその、どっちでもええわっていう。で、それでそのキム・ヒルビーっていう人がさ、その実際にイギリスの諜報機関で裏切ってて、
うん。
で、結構な人が被害被るわけですよ。ソ連に情報流されたせいで。
うん。
それでジョン・ルカレっていう人もスパイできなくなっちゃって、バレて。ソ連に。で、引退して、その本書き始めんねんけど。
はいはい。
で、その要は、ただ冷戦崩壊はさ、ジョン・ルカレの本も、まあ微妙になってきて、要はその構造がなくなるからね。スパイものが成り立つ。
ああ、そこそこ。
まあ彼の知ってる構造ではなくなる
よね。そう、なくなるから。で、例えばそのナイトマネージャーとか、その例えば武器商人やったりさ、敵が。うん、で、今回ナイロビの8っていうのは、その巨大製薬会社の国際的な陰謀っていうところになっていくねんけど、まあ若干苦しいっていう。話自体はね。
うん。
やねんけど、まあ、ナイロビの8は映画としてはすごい面白いっていう。で、
レイチェル・ワイズが女優賞を取ったと。
そう、もうめっちゃエロいっていう、ね。
エロけりゃ取れるわけじゃないですけどね。
なんか要はさ、階層の中でしか出てこないから、で、階層の中はものすごいぼんやりして綺麗に撮ってあるやん、この絵。だからものすごいエロいっていう。
思い出すの全部、
ま、旦那が一番いいと感じてた時の記憶の絵だけやからね。
そうそうそう。で、必殺技、レイフ・ファインズの必殺技、曖昧な笑顔っていう。そうそう。曖昧な笑顔が炸裂するっていう。で、
はい、
要はその、冷戦、ポスト冷戦の、スパイ小説で、ジョン・ルカレが書いた、パナマの仕立て屋っていう小説があって、
はい。
パナマ、南米のね。で、それの映画化されて、テイラー・オブ・パナマっていう映画があんねんや。
はいはいはい、はい。
ピアス・ブロスナンとジェフリー・ラッシュが出てる映画やねんけど。
2001年の。
うん。で、監督がジョン・ブアマン、脱出。脱出ジョン・ブアマンで。この人は最近おかしいねんけど、作ってる映画。テイラー・オブ・パナマは完全に気の狂った演出をしてて。
はい。
なんていうの、バイブ機能のあるラブホテルのベッドあるやん。
はぁ。
映画とかで出てくるやん。向こうの映画とかではさ、
うん、
ベッドがブーンって揺れるっていう。そこに、ピアス・ブロスナンとジェフリー・ラッシュが二人で座って、
うん、
ものすごい震えながら会話続けるっていう。
なんで
マジ顔で。いや、わからん。多分、ジョン・バーマンが面白いと思ったからよ。
こういうのあんのか、
っていうのが、テイラー・オブ・パナマっていう映画でさ。これピアス・ブロスナンが、
ええ、
イギリスの諜報機関の人間やねんけど、左遷されて、
おうほうほう、
多分なんか不倫、上司との奥さんと不倫かなんかしたかで、左遷されてパナマに行かされて、
うん、
で、まあパナマってはっきり言って別に、要はその情報の世界では全然主流なとこじゃないわけですよ。
はいはいはい。
で、完全にグレてんねんけど、とにかくパナマのその政府に食い込まなあかんということで、
うん、
仕立て屋の人にさ、スーツ作ったりして、その、 大統領のスーツとか仕立ててるイギリス人のジェフリー・ラッシュに近づくっていう話で、でその仕立て屋も借金があって、ピアス・ブロスナーに話持ちかけられて、渋々やんねん。で最終的にこれどうなるかっていうと、ピアス・ブロスナンがそのもっと情報を取ってこいって圧力かけ続けることで、ジェフリー・ラッシュが嘘をこき始めんねん。
なるほどね。
あのパナマ運河、アメリカからやっと返還されたパナマ運河を中国に売ろうとしてるみたいなことをぶっちゃけて喋り始めて、
あ
でピアス・ブロスナンもそんなことあるわけないって分かってんねんけど、
うんうん、
そこに乗んねんや。要はその自分にとって都合のいい情報やから、
うん、
活躍できる、
うんうん、こういう情報がありますって上に言えば、なんだって、うん、ってな
る。そう、注目引けるからっていうこと、うん、で、その間違った情報がどんどん上に行って、結果戦争が起きそうになるっていう、まあちょっとコメディーやねんけど、全体にその、
はいはいはい、
でこれがそのものすごい評判悪かったわけですよ、映画として。
はい。
なんでかっていうと、あのあまりにもジョン・ブアーマンの演出がおかしいからやねんけど。
目的とずれてきてるところにあると、
うん、なんかジェフリー・ラッシュが話してるときにさ、突然、
うん、
ジェフリー・ラッシュの恩人みたいな人がもうな個人亡くなってるねんけど、
うん、
頭の中で会話するシーンがあんねんけど、
うん、
なぜか出てくんねんや、本当にその人がひょこってピアス・ブロスナンの横とかに、
はいはいはい、
あの意味のわからん演出ばっかりで全然あれやねんけど、話もちょっとあまりにもそんなことありえへんやろって、そんなさ、スパイが一人嘘情報を掴んで上に報告したせいで戦争なんか起きるわけないやろって言ってんけど、
うん、
起きたわけですよ。これ2001年の映画やけど、2003年にイラク戦争があってさ。
あ、それが、あ、そうか。
あれって、その、カーブボールっていうコードネームつけられて、その、ドイツに亡命したイラク人が、
うん、
あの、大量破壊兵器がある
って言って、って
で、それを CIA が、まあ、その今のブッシュが欲してる情報やし、そういうことしてるからある、うん、あるんやって言って戦争仕掛けてる。
そうやね、あると思われるから仕掛けるみたいな、ね、
うん、そうそう。で実際戦争まで起き、このテラオパナマよりもはっきりと戦争が起きてさ、
うん、
やってるわけで、だからある意味すごいセンスのいい原作ではあんねんや、
うん、
要はその諜報組織機関がさ、冷戦のところに比べて重要視されてないと、っていう中で、あの、要は、意義づけるにはさ、自分たちを、
うん。
すごい情報取ってこなあかんねんけど、取ってこなかったらどうするかっていうと、その怪しい情報でも乗っていくっていう。
なるほど。存在意義を生むがために。
そうそうそう。自己生産しているわけです。
はい、いや。
というわけで、どうでしょう。あの、テーラー・オブ・パナマを再評価してみてはいかがですか。
見たことなかったからな、そういや。
面白くないけどね。
え、なんかこのパッケージは見覚えはあるけどさ。
うん。ピアス・ブロスナンが要は当時ジェームズ・ボンドやってるのにさ、
うん、
あのでジェームズ・ボンドとその要はジョン・ルカレのスマイリーっていうのは真逆でさ、
うん、
同じように元スパイが書いてるスパイ小説やねんけど、そのキャラが真逆でさ、その、
うん、
ボンドは現場に行ってものすごい暴れて
戦う男。
ドヤ顔で、そうそう。女を抱いて帰ってる。スマイリーは、ひたすら書類を読むっていう。
会議室で。
うん。
事件がどっちで起きてんのかって話。
そうそうそう。で、ただ、リアルなのは明らかに、こっちなんかなっていう。根本的には同じような問題意識で作ってる話なんやろうけど。
うん。っていう、ね。花輪の方がリアリティがあると。
うん、そうそう、ジョン・ルカレの方が上やっていう。
ちなみにその嘘を信じた政府が、あのやっぱ大量兵器、破壊兵器なかったやんけって報復した割り送った女スパイの話がフェアゲームっていう。
ああ、そうやね。
なおいわ、ね、バレたっていう。
はい、
もう仕事できへんかうちっていう。
うん、あとは
まあ家がだけどね、あれ、
うん、フェアゲーム、
フェアゲーム、ダグリーマン。
フェアゲームはね、いいらしい。見てないんですけど。
割合ね。あの、うん、ジャンパーとかスミスとかで、ちょっとがっかりしたダグリーマンの、
はいはいはい。
映画やけど面白い。
ああ。ダグリーマンつながりで言うと、あと、あの、ピーター・グリーングラス。
ポール・グリーングラス。
あ、ポール・グリーングラスの、あの、うん、グリーンゾーンも、話や、その大量破壊兵器を探すっていう。
ああ。
はいはいはい。
まあなんか、随分事態が収まってから、作るから、
うん。
とか、事態が収まってからやから作ったやなっていう。
うん、
うん。うん、なんか感じはするけど、今更かよ、この映画みたいな。
まあね。
うん。だって、これやったらね、2010年やろ、おととしやろ、これ。
うん。知っとるわ、みたいなね。
そうそうそう、今更かっていう。まあいいけど。
結局さ、なんかしかもあの、僕らもだまされましたが、そのインテリジェンスの世界ではそうかもしれんっていうか、その、要は僕らもだまされましたっていうのはさ、
うん。
そんな物言いはないやろって話でさ。例えばアメリカの一般国民にしても大量破壊兵器があるっていう情報に騙されましたやし、
はい、
CIA からすればそれはそれであのカーブウォールに騙されましたっていうさ、
うん、
ことになるわけやんか。で、カーブウォールっていう本だ、いうのは本になってて、そういう報道もあってんけど、それもその要は言い訳がましい話でさ。
うん、
本当は、その、要は、その、もっとはっきり嘘やって分かってたような話に、すごい、限りなく黒に近いグレーな話に、要は乗ってったんやろっていう、とこが問題やねんけど、その、うん、その話はそのグレーな話、情報を、が見極めきれませんでした的なさ。
うん、
あのね、やっぱ、あかんで、その、戦争後にさ、出るなんか自己反省みたいな映画いっぱいあるけどさ。
たくさんあるね。
うん。総じて鼻持ちならん話やんね。
まあ我々からするとそうやけど、その現場の人たちは、そうやったもんねーって、
うん、
自己肯定するからそれなりに売れちゃうよ。
ああ。いや、しかもさ、その、例えば、プラトーンとかさ。
はい。
それぐらい時代の隔たりがあって、直接僕らはもう知らんわけやんか、ベトナムで。そうなると、その、そういうふ
う
にさ、その、現場に、戦争に行った人たちもさ、苦しんだんですねっていうのはなんとなく距離置いてみれるけどさ、実際にまだ起きてた戦争でさ、お前ら、なんか私たちも傷つきました的な物言いっていうのは、すごい深いだね。
言い訳しすんなし。
うん。知らんがなっていうさ、あと、この、アメリカ人向けに作ってるのはわかるから、それはそれでさ、アメリカ人がさ、そのアホな戦争して、その後で傷なめ合いするのはわかるけど、やっぱまあ輸出するわけでさ、
うん、
僕らの目にも触れるわけで、やっぱ、うざいよね。あとあの、テイラー・オブ・パナマはね、あの、ジェミリー・カーティスがものすごいエロいっていう。
カーティスさん大体そんな感じやん。
うん。
おばちゃんけど、
めっちゃスタイルいいよね。
いいね。あの、クラちゃんがニヤニヤしながら脱がせようとしたのもわかるっていう。あのシーン、あの映画で一番面白いと俺思ってんねんけど、みんな、あんなシーンいらんとか言うねん。いや、いるやろ。
そんなはずない。
いやいやいや。
だって妹に説明したら、そのシーンを説明されたから。
旦那がスパイのふり、なんや、のふりして奥さん脱がせる映画があって。
そうそうそう。そう。今日トゥルーライズやぞって言ったら、ああ、その映画やろって。さすがと。
テッショウ吹き返りのブルーレイが早く出ないかなと願ってるんですが。
あ、入ってないんや。
それから多分ブルーレイって言ってなかったんじゃない？
多分。あ、お前、未だにリリースされてないって。
そうそうそう。出てほしいけど。
あ、
出てもなんかコマンドみたいに、なぜか吹き替え入ってないみたいな。
ああ、
コマンド吹き替え売れへんとか、そんなん、
そんなもん吹き替え以外で見たことないぞっていうか。
そうそうそう、大塚家の吹き替えでないあのセガールなんてみたいな、そういう感じだから。
うん、
うん、セガールの声を生で聞いたの結構何どうやって誰も入ってからで全然知らなくてさ、え、こんな声やったんっていう。
ああ、
ずっと大塚明夫やったから頭の中で。
はいはいはい。
さ、テイラー・オブ・パナマといえばさ、
はい、
てかジョン・グアマンといえばさ、
はい、
まあ、ザルドスはまあいいとして、太平洋の地獄が面白い。太平洋の地獄が面白い。
あ、見てないわ。
見てない、マジで。なんか、うん、二次大戦とか太平洋戦争の話じゃないけど、三船敏郎とリー・マーヴィンが、こう、漂着して無人島に。で、二人どうやっていくっていう話。
ああ。
敵軍同士っていう。
へえ。
これいいよ。二人の間でこう、ちょっと違う関係が芽生えていくっていう。いや、別にホモじゃないよ。ホモじゃない。
別にそこ聞いてないよ。
これの、リメイクじゃないけど、SF 版みたいなんで、第五惑星っていう、U ボートの監督が作った映画も
ある。ああ、はいはいはい。
あれも面白いよ。
見てへんわ、どっちも。
マジで、どっちも面白いよ。
うん。
どっち見たらいい？
安く手に入るのは第五惑星やと思う。
あ、別にどっちもレンタルで見るから大丈夫。
太平洋の地獄レンタルあんのかな？知らんわ。どっちも面白いよ。
へえ。
映像的に多分面白いのは第五惑星やとは思うんですけど。
太平洋の地獄か。まあね、
俺ら協力戦とやっていかれへんと。っていう。
この頃は男しか出てこない映画ばっかり撮ってたっていうね。ジョン・ブアマン。
うん。
脱出とかもそうやけど、うん。ザルドスとかもほとんどおっさんっていう。
そうそう。
あ、シャーロット・ランプリンが。
ランプリン。
なんか男ばっかり。
エクソシスト2でちょっとこう、微妙やったけどね。
ああ、俺好きやけどね、エクソシスト2。
あ、そう。
完全に、シリーズとかあんま無視して、自分がなんか撮りたいビジョン撮ってるっていう。
ああ。
アフリカ行ってさ。
いや、なんかね。
うん。
その後3を見てしまって。3?
ああ。
いや、面白いやんか。
あ、あれ、確か原作者が監督してるんやったっけ、自分で。
あ、そうなんや。
ん？ああ、そうそうそうそう。
なんか要は2が嫌で。
ブラッティがね。
うん。
うん。そうそう。警部が主人公やねん、だから。
うんうんうん。
これがなかなか良くてですね。
あー、スリー見てへん。
見てない。DVD がまず見当たらないから。
うん。そうそう。見当たらない
ってなってて。多分やけど、ニコニコ動画にあると。
こら。
ニコニコ動画見ると、いろんなものがあるよ。なんか。クローネンバーグの超能力映画、
スキャナーズ
もあれ
ある。あれも確か DVD とか出てへんよね。
出てんねんけど単品がないねん。で、なんか廃盤になってセットが。
まあなるべくそういうので見ずにね。なるべくっていうか、うん、そういうので見ずにですよ。
輸入して買ってください。向こうでは出てるやろそら。
あるでしょ
う。うん。スキャナーズとかだって下手したら、ブルーレイでさ、クライテリオンとかで出てそうじゃない？出てへんか？
出てないんちゃうかな。
じゃあもう別に DVD でいいから見なさいって感じ。
ないねん、もう。
向こうで買ってきて。
あー。字幕ないしな。
頑張って。
クライテリオンでいっぱいいいもん出んねんけどさ、ビデオドロームとかさ。
おう。
このバージョンで欲しいわ。
ああ。
クライテリオンが日本語字幕をつけてくれれば、もう正直言って、いらんっていう。
うん。そうなんですね。
ほんまに、いらん。
最近そういえば、クロネンバーグがさ、
はい。
ちょい現実寄りになってるやんか。
ああ、そういうことね。
うん、要は、ヤクザシリーズとかも。
はいはいはい。
現実の怖いやつっていう。
脳みその中にドロドロした感じじゃなくて。
うん。どうしたんやろうと思って。
なあ、いいんじゃない。
ヒストリー・オブ・バイオレンスあたりからかな。
うん。
まあなんか、今度テレビドラマやるらしいし。
へぇ。
ハイボーイの話やんけど。来たね
、これ
サムライミプロデュースクローネンバーグ監督っていう。
来たね。
でも
そんなに無茶しなさそういう。
あ、そういえばさ、サムライミのさ、スパルタカスっていうドラマ。
はいはいはい。
うん、
あれ面白い。
あ、あれ、侍見印。
うん。しかも、あの、テレビドラマのくせに R18
って。
18?
あのね、相当スプラッターやけど、
うん、
あ、
見た感じ。
そっちなんか、
そっちそっち、グラ、グロ、グロ、グラ。
エロじゃないんか。
エロじゃないです。
そっか。なんかあのさ、でもその、いいけど、ローマものってさ、あまりにも絵面が同じすぎるやんか。
うん。
なんかそれない、触笑するっていう一個見たらもう。
まあね。
もうええわ、みたいな。
うん。
あの、何だっけ、ニール・マーシャル監督のさ、
はい。
あの、マイケル・ファスベンダー、ミハエル・ファスベンダーが出てる、
はい。
何だっけ、あ、センチュリオンっていう、ローマ軍団がイギリスに行って大変な目に遭うっていうのがあってさ、うん、あれとかはその、絵的にさ、珍しいローマものを見せるために、ものすごい雪の中とかってさ、基本、やねんけど、やっぱそれも見たことあるなっていう。
はい、ああ。
感じでさ、
あ、あれファスベンダーだったんや。
うん、ファスベンダー、
ファスベンダー大活躍やな。
うん、
そうそう、ファスベンダーの、せや、ファスベンダーが今度、せや、クロネンバーグの映画に出てて、それ日本に来るはずやから。
あ、デンジャロスメソド、
そうそうそう、
あ、ユングの役やったっけ。
ユング、ユング、
ビゴモーテンセント、確かあのビゴは大役で、もともとあのクリストフ・ワルツがやるはずやったんけど、
あ、
クリストフ・バルツとあのファスベンダーっていう、なんかいかにもドイツ人な感じの、
フロイトとユングを、
うん、
でキーラ・ナイドレーとファスベンダーがやっちゃうっていう話やろ。
そうな、
へえ、全然知らん。
キーラ・ナイドレーって患者役やろ、これ。
患者、患者、
うん、
で、あのそういう人とまぐわうことで、その精神の闇が治るのだよ、みたいな、ユングさんじゃなかったっけ。すごいうろ覚えで喋ってるけど。めっちゃあっちこっちから金拾い集めてきてんな。
何が、あ、この映画、
うん、
ああ、確かに。ドイツ語圏ではユニバーサル。イギリスではライオンズゲート。アメリカではソニー。
ドイツとイギリスとカナダから金引っ張ってきてみたいな。
ああ。ていうか相当やっぱこういう人ってもう作られへんねんね。
うん。
こういう人ってか元からこの人あんまハリウッドで作ってないけどさ。
とんがりすぎるとダメって言われるんやろな。
うん。まあこの人はちょっとあんまりお金渡せへんやろって
思う。渡したらいらんことするから。
うん。あの特殊メイクに金かけまくるっていう、
うん、気持ち悪いだけで終わってしまう。お金あるから HG ギガのなんか使おうかとか。
ああ、そういえばあのプロメテウス、
はい、
あの楽しみですねっていう。
間違いないけど、ね、
定期的にあの
定期的に言わないと。
うん、いや、あのモアイ像みたいなやつがあるやん、
はいはいはい、
ポスターとかにさ、
うん、
あれがやっぱ不安を誘うわけですよ。
エイリアンって言わないからね、ああいうのをしといて、うん、
ああ、いや、あの要はプロメテウスって神様がさ、
うん、
あの火を渡す神様のことやんか。あ、火を渡す人間に、
う
ん、
ああ、はい、
その神話の神様のことでさ、要はあの人間よりこう上のものが、上位のものが人類に何かその進歩、進化するさ、進化っていうか、うん、あの文明が発達する何かを渡すっていうののメタファーやん、おそらくプロメテウスっていう言葉はさ、
うんうんうん、
あの朝日新聞に載ってるプロメテウスの罠っていう連載があるけどさ、原発関連のやつずっとやってる、
は
いはい、あれすごい無責任なのは、その要は 原子力っていうものをさ、神が授けたものやみたいに受け取れるわけですよ。
はい、
でも違うやん。人間が勝手に開発して勝手にさ、制御できないような技術になっちゃってるっていうだけのことでさ、それをなんかその、まるで神が与えたものっていうのは、ある意味、一番最初のところでは自分、人間には責任ないですっていう。
無責任な発言でしょ。
そうそう。使い方を誤っただけでっていう、ふ
う
に取れるから、うん、なんか、うまいこと言ってるようでうまくないんじゃないかっていう。それはいいんですよ。プロメテウスですよ。
何を言ってんのかなと思ったよ。
そうそう。あれさ、だから要は、 人間より上位のものっていうのが、あの、モアイ像みたいなやつなんじゃないかっていう。
いや、というか人間より上位のものが作った人間より上位のものの模造品なんだ、あれは。要するに、人間に模して人間の像を作るのと一緒で、人間が、うん。
人間がその上位のものを模して作ったのが、モアイ像。
いや、モアイ像はええねんけど、要はその、うん、なんていうんやろ、人間を作った人らが、自分らに似せてなんか像を作ったのがあれっていう。
じゃあね、まずさ、人間が自分のさ、模造品なわけやんか。に似せて作ったわけやんか。
うん。
あの、まずその上の上位のものが自分に似せて人間を作るわけやんか。
うん。
はい。
モアイ像は人間が上のものに似せて作ったもんなんじゃない？
モアイ像ってあの、やっぱ映画の中に出てくる。
あのポスターに出てる。
ポスターに出てるや
つ。画面のやつよね。
あれはでも、他の星で見つかるんじゃない？
いや、だとし、ああ、そうなのかな。いや、だとしたらさ、要はその、リドリー・スコットのものすごいハッタリの効いた引っ張りがこう、2時間ぐらい延々と続いてあげて、最後にさ、ドーンって出てくる神様が、はい、モアイ像。
あれが最後。
あれが最後にドーンって出てきてさ、これが人間が作った神かーっていう。
ドーン、カーン。
とんでも映画。
ミッション・トゥ・マーズみたいなやつ
や。お前、
あの下に胴体あんねやろ。
ついにリドリー・スコットも
ダメになった、ボケたってなる
よ。そうそうそう。
というか、その、なんやろ、その人間を作った神っていうのを、その宇宙人的なものに求めるっていうのは、
うん、
あの、別に今に始まったことじゃなくて、
うん、
映画やと普通に2001年うちの旅がまさに、
ああ、まあね、アサシー・クラークが、
うん、あの、怪種族っていうのが、
うん、
ね、あの、モノリスを作って、人間を何らかの意図で進化させていたという、
うん、
あいう話やけど、果たして、今それをストレートにやってくるのかっていうか、やってきて大丈夫なのか、リドリー・スコットっていう。
ああ。いや、でも根源的な問いとしては、やっぱ、自分たちはどこから来た生き物でっていうのは、
うん、あると思うよ。
あるわけでさ、それはやっぱ、あの、あれやろ、宇宙。宇宙人でしょっていう。
うん、
力強い。
っていうかね、その図っていうのをどういう風に演出するかっていうのが、やっぱ多分、終わってるんやと思うねんけど、今回。
一番ね、
そうそうそう、
絵的に納得できるものっていう。
で、その宇宙っていうことを考えると、
うん、
その、確かツイッターでも言ったような気がするんやけど、
うん、
仮に今後、地球人が宇宙人とかと出会うことがあったとして、
はい、
で、もう我々神っていうのはいないと思ってるわけやん、ほとんどの人って。
ああ、神と呼べるものはね。
そうそうそうそう、うん。でも、あの、宇宙人に出会って、しかもいろんな星にいる宇宙人っていうのが、みんな人型やと。二足歩行してて。
うん。
顔があって笑うと。
うん。
言った時に、でも指の、まあ、五、六本で。
うん。
っていう風になってくると、果たしてあの、この進化は偶然だったんだろうかっていう。要するに、それぞれの星で四つ足の知的生命体が生まれてもいいはずなのに、全部二本足やったっていうことに今後になったときに、
うん、
改めて神の存在を問い直すときが来るよねっていう。多分、そういう演出の話ってないんかなっていうのが。
でもそれってその、意味、プライドが傷つけられる瞬間でさ、
うん、
要はその神を肯定しようと思うと、神がいろんな星にいろんな種をまいたっていうことになるけど、
そう
すると、あの、要は、僕たちだけが、その、選ばれた
もんでも何でもなかったって。
そうそうそう。それはね、耐えられないですよ。
耐えられないか。
うん。いや、だから、例えば、その、アーサー・シー・クラークのさ、4年期の終わりっていうやつでも、オーバーロードっていうやつが来てさ、あの、インデペンデンスデーみたいな UFO が。
はいはいはい。
で、何やろうと思ったら、その、奴らが来た頃に生まれた子供たちは、なんかその特殊な能力を持っててっていう、要はその宇宙人にとって彼らが使えるぐらいの能力を発達させたから地球の子供たち、人間、人類が。だから収穫に来たっていう、収穫に来たっていうか、まあ仲間に入れてやるでって。
連れて帰ろう。
そうそうそう。基本的にあの、あれやんね、もっとでかいものがいて、そのマスタープランの一部ですよっていうさ、人類よっていう。うん、あの、アサシー・クラークは完全に上から目線やからさ。
というか、そういうもんなんじゃないの？
うん。
うん。下手したらこの宇宙っていうのが、ある超巨大な生物の組織の一部かもしれへんし。
うんうんうん。 それはあの、
上位存在っていうのを考えると、
はい、はいはい。
下から見えないからね。
それはあの、だから、メインブラック。
ああ、あの、ビー玉やった。
そうそうそうそう。
ああ。
あの、仏教的な思想というか、あの、ミクロとマクロが無限にあるっていう。う
ん、はいはいはい。あの、とかその、まあ、東洋とかに多いんかな、あの、象がさ、大地を支えててさ、
うん、
亀がその下にいてみたいな、あの、何重にもなってるっていう。
あるね。
嫌ですね、そんなの。
菩提樹の下で、お腹減ってるのに、物考えないようにし続けると、だんだんこういうのが生まれてくるんだなって。悟りってこういうこと。
見えたで、ね、俺見えたで、ね、みたいな。
あの、ボンが1位のとかまさにそれやと思
う。うん。
他人も、私も、ボンの一部っていう。がであるっていう。
それがさ、要はなんやろ、歴史があると、それなりに何か真理を、にね、示してるんじゃないかっていうことになるけど、世の中的に。
うん、
例えばさ、突然ね、ブルースさんがさ、思い詰めてさ、
うん、そうそう
見えたでっていう、次の収録の時に。
そう。すべては無なんだよ、とか言いですよ。
ちょっと言っときたいことがあるみたいなさ。
皆さん、実はですね。
そうそう。狂ったっていう。
ついに来たかった。
うん。
だからその辺の語りの上手い人たちが宗教の始祖になってる。
そうそう。リドリー・スコットさんは多分その域に行ってるから、だから楽しみやっていう。狂ったさ、世界観を押し付けてくるんじゃないかと思って。
で、あれやろ、これを発端に宗教を開くやろ、この人。何だっけ、サイエントロジーの始祖も一応 SF 作家なわけで、あの人。
エル・ロン・フバート、ハバートね。
やったっけな、うん。
うん。そうそう。そうだ、リドリー・スコット・フリーっていう教団ができてる可能性があるから。
そうそう。
あの、弟があの短期洗脳用のさ、なんかチカチカチカみたいな、ああいう映像をさ、作りまくるわけですよ。
そうそうそう。しかも何他の宗教、カルト宗教のダメ映画と違って、ここはちゃんと技術持ってるから。
うん。
そうすごい宣伝力。
そう、もうすぐ公開されるけどね。何やったっけ、
ファイナルジャッジメント。
あ、そうそう、ファイナルジャッジメント。
あ、今日からですよ。
あ、今日からか。ああいうさ、なんか、ああいうボケが作ったさ、おせら系画とは違うからさ、やっぱ重みが多分映像からも。
いや、ファイナルジャッジメント多分本気で作ってあれないと思うねんけど。そんな感じないと思うねんけど。いや、なんかさ、この類の宗教映画面白いのないんかなと思って。キリスト教圏ってすごい才能揃ってるから、いい映画作ってくるやん。
そうだね、そうだね。
キリスト教映画。クソって思うねんけど。
悔しいね。
あー、それで言うとマイティーハートっていうさ。
はい。
アンジー。
あれアンジー、
うん。
あれが多分日本のカルト宗教では一番なんていうの、メジャーに行ったところじゃない。あれ、創価学会の映画やからさ。
あ、そうなの？
そう、なんですよ。アンジーの元になった人は、もう創価学会の人やし、だから、南無阿弥陀仏って言うやん、確か。南無法蓮華経、どっちか忘れた。あれ、だから、その創価学会、日本のカルトブランドでは一番でかいとこ行ったんじゃないかって。
へぇー。
いいとこ行ったよね。
うん。映画としても面白いし。
そうか、ああいう風に作らなかった。
うん。
なるほどね。
勉強になってんのかな？
え？仏教映画なんかないんかなって思ったら、今空海しか見てない。
懐かしの。
金屋さんのね。
うん。抱き合うのじゃ。まぐあうのじゃ。
そうそう。手がなんかブワーってなるやつね。
あれ今見たら違う感動があるのかな？
富士山ドカーンって。やっぱあれのドラクエ映画なんじゃない？どっちかっていうと。
あれね、佐藤淳也って一応名監督やねんけどね。
司馬遼太郎原作やし。あ、てかでさ、プロメテウスっていうのは要はでもエイリアンが出てくるやんか。
なんか出てくる感じやね。
バストチェスターがさ、チェストバスターがさ、
うん、
もっと下から来るっていう話を聞いたんですけど、これはガセかな。
下ってその下。
いや、そうそうそうそう。
え、それは、やばい。
チェストじゃないっていう、もう。
下腹部ぐらいから。
うん。っていう話を聞いてんけど、それは嘘かな。それが 3D で飛び出すっていう話を。これガセかな。
危ないな。
ミドリスコットが本当に狂ってるんじゃないかっていう。 いや、だからこれさ、要はあのスケールの話やと、そのやっぱさっきそう言ったようにさ、そのレベルの SF になるとさ、エイリアンっていうのはいるのかっていう。リドリー・スコットはエイリアンっていう名前を使えばある程度お金も集めれるし、っていうので自分がやりたいことをやるだけなのかなと思ってさ。
いやー、どうやろ。というか、その、端的に宇宙人の兵器やと思うんだけどね。エイリアンってもともと宇宙人の兵器やからさ、
あれ。うんうん。その、だから、滅ぼすために、生み出したもの。
ここまで考えてるんかな。単に戦争のために使ってるみたいなことをリドリー・スコットは言ってたから。
それこそさ、エイリアンの3でさ、
うん、
あの宗教で狂った奴らのうちの一人がさ、裁きに来たみたいな言うやつ、
うん
うん。
その要は神の裁きとしてのエイリアンっていうの、うん。要は圧倒的に強いからさ。あれで例えばその、ある程度発達したら、
うん、
一回チャナンにしましょうっていう、その、ガイア理論的なのがあるやん。
どうなんやろうな。
恐竜も実はあのエイリアンに滅ぼされていた。
なんやろな。いや、というかね、今、あの、エイリアン対プレデターとか、エイリアン2とかを経た今、
はい。
果たして、それが説得力出るんかなっていうのが。
ああ、エイリアンにその神秘性があるのかっていう。
そう、あいつら弱いやんか。
言うてしまうとね。
ああ、そうか。確かに、ね。ちょ
っと船の中で解放射器だけで戦うから強いだけで。
うん、
多分やっつけれるっていう。
うん。
のがさ、ちょっとね、いや、本気であのエイリアンの卵を満載にした船が地球に向かっていくのを、まずいまずい止めなきゃっていう話なのかっていう、なんかそんな雰囲気やねんけど、船が、なんか、どうもなんか地球になんかが行くから、やばいと止めなきゃみたいな話っぽいけど、
うん。
果たしてそれがエイリアンのせいな。エイリアンのせいでまずいぞ、こいつ。地球に生かしていかんって話なのかっていう。
まあでもこの人らは結末がある程度分かってるわけやんか、この今回。
予告見る限りね。
うん。あとそのエイリアン1につながる。
我々知ってるしっていうこと。
前日誕やから。
前日誕なんこれ。
前日誕なんじゃないの？あれもうもうその設定もなし。
え、前日誕と思ってた俺。
これ R 指定でやる、公開するんやったっけ？
前日誕なんだ。
結局そうなんじゃん。
っていうことで始めたんやろ。
ああ、企画はね。
うん。
いや、確かに、去年の頭の段階ではそう言ってたと思うんだけど、ああ、そのまま来てる。
あ、でも、綺麗に繋がる話では。
うん、なんか、あんまりそういう風に考えてないかも。
あ、
要は、なんか、創世記ぐらいの雰囲気じゃないかっていう。
ああ。いや、久々のさ、その、要は、リドリー・スコットのさ、ガチ SF、うん、この人だってガチ SF は撮ってないやろあんまり。
そうそうそう。いや、よくこんなね、プレッシャーの高いもん選んだな、リドリー・スコット。
うんうんうん、要はみんなが期待してる。
そうそうそう。これ焦げたら終わるで、この人。
終わるかな。ブレードランナー残ってるからな。でもな、
いやー、ブレードランナーもなんか女が主人公になるとって。
えシャリズ・セロンが主人公になるのはあれじゃないの、なんだっけ、イオン・フラックス。
え、まあ、プロメテウスもやってる
けど。プロメテウスもあるんけど。
あ、まあ、そうやねんけど。
ブレードランナーなんか、いや、女性が主人公になるとかいう話が。
マジで？
今度のやつ。
実はでも、ブレードランナーの続編っていうか、同じ世界の話があってさ、
うん。
ソルジャーっていう、
うん。
カート・ラッセル主演で、エイリアン対プレデター。
ああ、あったんだ。あった
が同じような設定らしいよ、密かに。
言われてみればあれレプリカントや。
うん。
感情持ったけど最後。
うん。そうそう。
熊の人形が実は最後にみたいな。面白かった。あれ、
あんまり記憶にないっていうね。
面白かったと思うよ。
はい
はい。
じゃあ続編が出るってことはさ、やっぱり若本も来るん。若本っていう会社今あんの？
協力若元。
うん。
どうでしょうね。あ、あるわ。若元製薬。
あるよ。
あ、あるんや。東証一部上場や。
頑張ってるよ、まだ。
うん。応援したいな。買いに行こう、明日。
胃薬。
うん。協力若元。
あれやろ、最初はみんなあれ、性欲剤と思ってたとか。
ああ、その名前見て。
うん。
確かにね。
女性が飲んでどうすんねんって話。
ああ、ちょっと私、淫乱になっちゃうわよ。何言ってんねん。
あの、今夜旦那さんを楽しませてあげるためにっていう。
ああ、飲むっていうね。
うん。
レイチェルが。
え？
で、あれや、レイチェルも薬飲んでんのに、関係なくあの、ハリソン・フォードがこう、セイキスミーみたいな迫り方してさ、とんでもない話やっていう。
ハリソン・フォード出るんかな。
ああ。歳取らんわけやろ、でも、そしたら。あ、もうその技術もあるんや、トロンレガシーとかで。
ああ、そっか。
もう、
やってた。
ひどいな。
ツルツルになってた。
ひどいな、ある種の人権侵害じゃないかっていう俳優の、あの、その人の尊厳を。
契約書に書いてあるんだ、すごい。
うん、
でも CG で顔修正するけどいいですかって。
でなくていいやん。
ああ。結構その、なんていうの、あの、実験としてありやけどさ、その、プライドはないんかね、その、俺の微妙な表情の変化とかを全部その技術で再現できてん、できんのかっていう。
ね。
うん。ケネス・ブラナーとか嫌がりそうじゃない？
そこでケネス・ブラナーが出てくるやん。
なんで出てくんの？
いや、なんかその、盟友、あの、シェイクスピア劇団の名優的な。
ああ、ちゃんとした演技してるのよっていう人。
うん。あ、でも、ワールド・ワールド・ウェストとか出てたから、多分、抵抗ないな、あの人。
いや、この人は、なんかね、
何でもやる。
あの、多分、柔らかい人や。
ああ。
柔軟性のある。
うん。そうそう。あの、マイティ・ソーを取るって言い出した時は、またアンリーの二の前になるんちゃうかと思ったけど。あるけどね。
もちろん、まあ、普通やったっていう。
うん。
でも、そんな面白いもんでもなかったけどね。
ああ、いやなんかそのね、ギャグは面白かったよ。あの、すごいウィットに飛んでて、そんだけ。
あの、スルースのリメイクはね、意外と美味しいよ。
ああ、マイケル・
マイケル・ケインとビュードローが。
あれ、あれ、ケネス・ブラナーが監督してんの？
そうそうそうそう。
あ、そうなんや、見てへんの、うん。
ただ、正直なところ、あの、マイケル・ケイン版を、マイケル
昔の、
そう、昔の方を、そう、昔の方を DVD 化してくれっていう。
ああ。
ないんで出てないっていう。
あれもまだ出てないんや。
うん。ジュードロー、マイケル・ケイン関係と、アルフィーはどっちも出てるんやけど。
ああ、はいはいはい。
あれどっちもいいけど。何の話？ブレードランナー。
うん。
なんか、オリジナルの脚本やってるファンチャーやったっけ？あのさん、なんか、今回も脚本するかも、みたいな。
へぇ
今ちょっと、交渉中とかで。
あれ、あの、デビッド・ピープルズが自分でなんか続編みたいなやつ勝手に書いてなかったっけ？
あ、そうだったっけ？あ、小説のやつ？
うん。
小説のやつかな。
勝手にっていうことないけどさ。
公式。
え？ちょっと待って、え？続編っぽいのってあれジーターじゃなかったっけ書いてた。
ジーターやったっけ書いてたの。
あの小説やろあの早川
君。
うんうんうん。うん。あの2、3、4は多分日本で出てないけど。あれはジーターやった
。あ、ジーターか。あ、そこだ。
ジーターの小説なんか、そんなに日本で出てないけど。
そうやね。
そんなに心待ちにしてんのみんな。
ふん。
なんとも言えないとこでしたか。
いやあ、
てかリドリー・スコットは SF 撮るってだけでもお祭りっていう。
そうそうそうそうそうそう。
なんかルーカスが帰ってきますみたいなそういう。
うん、だってあのリアルタイムでっていうのは今回初めてなわけですよ。
そうね。
ああそう。
リドリー・スコットが SF を対策を撮るっていう。
うん。そうそう。トレーラーのファイナルカットを映画館に見に行ったぐらいで。
そうそうそうそうそうそうそう。だってその間その。ブレードランナー以降 SF やめて、あの、プロヴァンスの贈り物とか撮ってるわけやからね。
ワイン美味しいよっていうやつね。
うん。
あれ面白いよ。面白いし。
いや、面白くないっていう話だよね。
すいません。
廊下で、なんか、廊下でさ、アルバート・フィニーと。
だそうやろ、どうせアルバート・フィニーの部分やろ、好きなのは。
いや、楽しい、ラッセル・クロウだし。なんか、ラッセル・クロウがさ、なんか、スマみたいな格好の時にさ、なんか、イギリスの証券マンの役やりやがって、
はいはいはい。
全然お前見えへんねんっていう。
殴ってどうにかしてるやろって。
どう見てもヤクザっていう。
そうそうそう。で、それが、なんか、突然半端に着替えてさ、うん、なんか、 すごい昔のことを思い出しながら、廊下とかではしゃいでる姿が、とんでもなく可愛いっていう。そう、ラッセル・クロウ映画ですよ。なんかこの人今度、デミゼラブルやるけど。
知らんけどね。
あ、そう。マン・オブ・スティール、マン・オブ・スティール、めっちゃ楽しみやねんけど、この人。
スーパーマン？
でんの。
あー、なぜかっていう。
ラッセル・クロウとケビン・コスナーが同じ映画で見れるんです。意味わからない。
ね、時代も変わったもんですよ。
すごいよ。はい。
今日、一貫性なさすぎやで。
あ、そうそう、あの、ヘルタースケルターがもうすぐ公開されるじゃないですか。
はい。まさしくヘルタースケルターやね、この話しながらでね。
うん。いや、めっちゃ楽しみじゃない？
なんで？
なんでって、なんで
全く思い入れというものがないのでありますが。
漫画でいいやん。
いやいや、だから、漫画とか今売ってないんじゃない？売ってんの？
売ってる売ってる。普通にその辺で平積みやで。ブ
ックオフに行けばいい。
あ、再販してるんや。
はい、再販というか、重版されまくって、もう、
すごい。いや、あれはさ、要はその、しかも、一回連載終わってから、単行化す、本化するときにちょっと手加えてっていうさ、ご本人はあの、夢の中というか、ね、再起不能になってるけど。いいね、そんな暗い話は。そうじゃなくて、
うん、
あの、要はさ、原作が好きな人は、あれ映画化するっていうときに、ある程度のお金かけた日本の映画としてね、
はい、
絶対トーンダウンすると思ってるわけですよ。
まあ、しっちゃかめっちゃかっていうか、無茶のある映画やから。
そうそう。で、そのタイガー・リリーがさ、その自分のマネージャーと、その彼氏に目の前でやらせたり、
はいはい、
自分のマネージャーに、そのマネージャーの彼氏と自分がやるとこを見せたりとかさ、
うん、
そういうその周りの人に両軸プレイをしまくるキャラなんですよ、主人公。
はいはい、
そういうのが、うん、多分そのものすごくオミットされるんじゃないかと思ってて。
うん、
で、そしたら監督がさ、あの、
新名川娘さん。
娘さん。でさ、監督作としては、サクラン。
サクラン
か。サクランは、その、面白くは、全く面白くはないねんけど、
うんうん、
あの、描写は別にあんまり手を抜いてないっていう、一生懸命やってるし、
おいらん
さんもないように。そうそうそうそうそう。で、その面では期待できるけど、じゃあその、語り口が最悪やっていうさ、この娘さんはね、サクラン見たら、
あ、
はい、起伏が一切ないっていう。
はいはい、演出とかがね。
全編色とかにしか気配ってない気がして、
うん、写真家やから、ね、
そうなると、そうそうそう、そうなるとこのヘルタースケルターっていう、そのなんていうか、ものすごい勢いでガーっておかしなことになる話っていうのは、
はい、
持つんかっていう、その懸念だけは残るわけですよ。
はい、
だけど今のところその出てくる情報とか見ると、
うん、
沢尻さんがさ、沢尻を出しているとかさ、
うん、
あのね、結構胸とかも出してるみたいなさ。
はい。なんかリハーサルの時からもう完全脱いで、ガチでやっておりますみたいなね、
うん。うん。で、あの、なんていうの、プロモーションの期間に、あの、もう無理ですって言って、出た、サージリっていう。
言ってるね。うん、最近では、なんか中吊り広告で、サージリでいいか、大麻中毒ではっていう。
うん。大麻で中毒とかそんなんないやろっていうさ。
詳しいことはわかりませんが。
いや、だからすごい楽しみやなっていう。期待していいんじゃないかなと思うんですけど。
はい。
どうでしょう皆さん。
まだ分からないよ。
ゼロリアクションっていうね。
ゼロリアクションというか、いや、ほんまに、ヘルタースケルターをそもそも呼んだことなくてですね。
え？
呼んだ方がいいよ。
マジで。
うん。てか、この人の漫画面白いよ、すごい。あの、それこそ、リバーズエッジとかさ、有名やけど、何個か。
名前は知ってねえけど、なぜかね。
ああ。ヘルタースケルター、なんかでもあの、何や、うん、マネージャーが寺島しのぶっていうさ、
うんうん、
漫画では普通に若い子やってんけど。
無茶できる人探してきてんやろな。
うん。キャタピラー来たっていう。
そうそう、キャタピラーで頑張ってっから。
あの、桜の監督って来た時はどうしようかなと思ったけど。
うん。
あの、よく考えると、あの、ヘビーローテーションの PV はこの人やったね。
ああ、そう。AKB48 のね。
いけるんじゃないだろうかっていう。どこかって。
いや
そうか、ヘビーローテーションか。
うん。
あれはいいやん。たださ、あの、ヘルタースケルター、売り込みがさ、その、要は少女漫画の90年代の女子の神様。
はい。
が、の原作やからさ、その、
うん、
あくまで女の子向けのものとしてさ、
うん、
売ってはるやんか。で、それと同時に、要はその沢尻エリカが沢尻を出してますみたいなさ、
はいはいはい、
沢尻自身を出してますみたいなさ、
うん、
宣伝っていうか、週刊誌とかスポーツ誌とかでさ、
うんうん、
出るだけやから、要はその、これを見に行く男っていうのはさ、
はい、
エロもと思われかねないやん。
え、うん、間違ってはいないと思う。
そうなの。え、いや、それはさ、その、否定はしない。
はい。
けど、
それだけじゃないよという。
そうそうそうそう。
言い訳がしたいと。
うん。したいですね。いやそうそう、これが楽しみですっていう。
なるほど。まあ、そこまで言うなら私も見に行っても良いですけど。
うん。
うん。まあ、ちなみに、付け足すと、はい、村上隆が絶賛してる。
それはプラスの意味なのか、マイナス意味なのか。
いやいや、ちょっと待って、褒めてる人の中で村上隆だけを切り取ると、ちょっとおかしなことになる気もするけど。
いや、でもこの映画の色的に褒めそうな人を挙げるとこの人っていう。
サブカルチャー。
いや、てか、それは村上隆はヘルタースケルターに限らず、多分このニナ、なんとかさんは、のやつは桜も多分褒めるでしょ、そら。
どうなん
でしょう。
ポップな日本。
樋口真嗣も褒めてるね。
ちょっと待ってよ。どういう選び、人選の仕方してんの？その一覧の中から。
え、なんかツイッターで褒めた人らの。
ああ、もう下とかやってるんやじゃん。
やってるんじゃん。
関係者でやってるやろね、もう。
ああ、めっちゃ楽しみやねんけど。
結構先やな、でもな。なんか7月？
うん。え、7月やったっけ？今月じゃなかったっけ
?14 日、7月の。
あ、そうなん
や。うん。意外とね、今月ぐらいかなと思ったけど。
ああ。しかもその、沢尻エリカっていうさ、その、センセーショナリズムが原作とも別に合ってるからいいっていう。
とこもそれは確かにね、うん。キャスティングはいいと思うよ。
うん。しかもその、全身整形してるっていう。
はい。
で、
あながち嘘じゃない感じがする、
はい。そうそう。それを保つために、こう、胎児の、うんぬんっていうね。
うんぬんっていうのがあるっていうのもなんかで読んだ。
いやー、めっちゃ楽しみやなはい。
はい。
すいません。
いえいえ。まあ、その、ヘルタースケルターは、東京ではシネクイントで公開されますので。
ああ。
うん。まあ、漫画を買ってから出かけましょう。
うん。
了解
した。ただ、今買うよりも、うん、多分ヘルタースケルターが映画公開される前後でめちゃくちゃ売れて、
どっかに流れ
てね。ブックオフで買うんで、
はいはい。あるよね。
そうそう。映画、メディア展開した瞬間に売れまくって、
うん、
その直後に100円コーナーにドサドサ降りてくるっていう。
あぶれまくるやつね。
そうそうそう。志村貴子の漫画なんか100円コーナーで見たことなかったのにっていう。
ああ。フォロー息子が。
びっくりしたよ。
探して求めてたのが最近そんなすぐ見つかるなんて。
そう、メディア展開すごいね。
そういうとこはありがたい。まあシネクイントではその前にあれですか、アタックザブロックも上映しておりますので、ぜひ皆さん。
ああ面白いらしいね。
足を運んでみて、いかがでしょうか。私見に来ました。ニックフロストが来たから見に来ました。
はいはい、
はい、という感じで。お送りしております、下が映画語り場でございますという感じですね。はい、まあ、下が映画語り場では、皆さんからのメールやメッセージお待ちしております。メールアドレスは下が、アンダーバームービーやとマーク、ホットメール .co.jp までお送りください。ツイッターの方もサイトの方からございますので、そこからアクセスしていただければと思います。はい。という感じで。
うん。はい。
文字通りヘルタースケルターな、しっちゃかめっちゃかでしたが。
いいんじゃない？
いいんですかね。はい。という感じで今日は、まあ、アベンジャーズは面白くないということでね。
はい。アベンジャーズは、もう公開前に言っとくけど、全然面白くないです。
公開後です。
最悪です。
公開後です。
うん。
ミスリ
ード。誤解されるでこれな。
はい、ということでお送りしました。視聴ありがたいこと、お送りしたのはブルースと、
タイタニックのブルーレイがちょっと高すぎませんか、フォックスさん、リンケイと、
あなたのハートには何が残りましたか、ジャッキです。